先々週の土曜日に、東京センターチャーチの、剣道式があって、行ってまいりました。裏教会からも12、3名の方が集って、全体で80名ちょっと切るぐらいだったでしょうか。場所は月島というところで、月島の駅から本当に歩いて数分のところにビルが建っておりまして、その3階に東京センターチャーチは2年間は少なくともそこを使うことができるようになっています。さすがに東京だけあって家賃が高いんですね。54万円1ヶ月、すごいなと思って、そんなところには住めないなと私は思うんですけれども幸い、この4年間ぐらいですね、蓄積があって、約1000万円ぐらいは貯まっていたので、しばらくは家賃は払えるかなという感じであります。110何平米ぐらい、30坪ちょっとぐらいのところですけれども、そこに、もともとそのセンターチャーチに集っていらっしゃる方と、感謝を持ってこうお祝いに行った方々で、大体いっぱいになりました。でそういう中でですね、とても嬉しいことの一つは、そこの牧師は、下村先生、秋谷先生とそれからご婦人の畑江姉妹ですね。でそれとともに、ずいぶん前に、何十年も前に裏教会に集っていた方もセンターチャーチのメンバーになって、信仰が回復したというか、そういう方にもお会いすることができてとても嬉しく思いました。そういう中で本当に祈りは神様によって応えられるんだなということをこうリアルに感じることができて感謝しております。今日はマタイの福音書の26章、実はルカの福音書を続けて学んでいるんですが、マタイの福音書の方が詳しくこのゲッセマネの祈りと言われるその祈りについて書いてありますので、あえてマタイの福音書に変えました。マタイの福音書の26章の36節から38節まではイエス様の悲しみということが記されています。最後の晩餐で弟子たちと一緒に食事をされたイエス様と弟子たちは、そのエルサレムから出て郊外のオリーブ山の斜面にあるゲッセマネという園に行きました。イエス様はそこでよく弟子たちと祈りを捧げていたんです。ゲッセマネというのはオリーブ山 そのオリーブをこう絞って、そしてそのオリーブ油ですね、油がをこう絞り出すというような意味があるのかなと思います。そのゲッセマネの園というところに来てイエス様は弟子たちにこのように言われました。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われました。そしてペテロとゼベダイの子2人、ヤコブとヨハネを一緒に連れて、さらに 園の奥の方に行かれました。するとイエス様は悲しみもだえ始められたというふうに記されています。悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。イエス様は何をこんなに悲しまれたんでしょうか。悲しみのあまり死ぬほど、また悲しみもだえ始められるほど悲しまれるっていうのは一体何なんでしょうか。まあ後で次に出てくる39節以降で、からこう推測すると、十字架の死のことを言っているんだろうなというふうに思います。もちろんイエス様にとってそれは肉体的な苦しみや悲しみもあったでしょうけれども、それ以上に天の父なる神様との関係がこの断絶する、そのことと、まあ、その理由になっている人間の罪、私たちの罪、そのことのゆえにイエス様は悲しみもだえる、死ぬほど悲しみを覚えたというわけです。私たちは、まあ、自分自身はですね、死ぬほどの悲しみ、悲しみもだえるほどの、まあ、もだえるっていうんですから、本当にものすごい苦しみだったし悲しみだったと思うんですが、それほどの悲しみというものを経験したことがあるのかなと、ここを学びながら思いました。その中で私と一緒に目を覚まして祈ってくださいというふうに、まあ、この弟子たちにイエス様が語られたんですけれども、残念ながら彼らは目を覚ましていることはできませんでした。眠ってしまっていたわけです。イエス様はさらに少し進んでいってひれ伏して祈られた。地面にひれ伏して、そして父なる神様にお祈りをされました。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。この杯というのはイエス様がこれから受けようとしている十字架の苦しみのことであります。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。イエス様は人としてこの苦しみに耐えきれない、本当に悲しい、死ぬほど悲しい、苦しい、できたら願わくはこの杯を私から過ぎ去らせてほしいと祈るんですけれども、しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。まあ、弟子たちは眠ってしまっていたわけですけれども、イエス様はこのように3度祈られたことがマタイの福音書では記されています。まあ、私もそんなにこの集中して 本当に心が裂けそうな、そういう祈りを捧げたっていうのは随分前のことだなと思います。まあもちろん私たちは食事の感謝の祈りをしますし、家族の中に病の人がいれば真剣に祈るし、友人がイエス様を信じてほしいということで祈り続けることはあると思います。でも死ぬほどの悲しみを持って祈るっていうことはなかなかそんなにはないんではないかなと思うんですね。私がまだ20歳、24歳ぐらいだったでしょうかね。その頃進学校は杉並の、浜田山というところにありました。井の頭線ですね。そこで私は神学の勉強、聖書の勉強を始めました。大学3年生の時にクリスチャンになって、浪人もしたんですけれども、その神学校に入ってですね、聖書を学ぶとですね、だんだんこういい人になって素晴らしいクリスチャンになるのかなとこう期待して入ったんです。ところがとんでもない話で、聖書を読めば読むほど自分の心の中にある罪がよく分かってくるんです。聖書が分かって聖書の言葉が心にを照らしてくると、自分の心の中にある暗闇というものに悩み始めました。でそういう、中でもなんとか我慢して授業は受けていたんですけれども、もうついに耐えられなくてですね、こんな心の汚れた人間、罪人が神様の言葉を述べ伝えるために勉強する、そんなことはありえないと、自分で思ったんですね。語ることはできるかもしれないけれども、本当に心から語れるかっていうと、それはできないなと私は思いました。それなので、進学校を辞めて家に帰ろうかなと思ったんです。だけど家に帰ると父と母がいて、まだクリスチャンになってなかった。その後でクリスチャンになりましたけども、大学まで行かせていただいて、こう進学校というところまで、私のわがままというふうに、父と母は思ったでしょうけど、行って、で途中で辞めて帰ってくるなんていうのはありえないと、お前何考えてんだっていうことになって、つまずきを与えるというか、彼らにもクリスチャンになってほしかったので、こう浜田山の駅にこう行って、このまま電車に乗って家に帰ろうかなと思うんですけど、帰れないかといって進学校に帰って勉強する意味があるのかという、ジレンマですね。それで、ある日のこと、同室者の、方がおられたので、外に出て、ちょっとした広場があったので、進学校のそばにですね、そこで徹夜の祈りをしました。神様、私はあなたの御心だと思って進学校に来ました。でも聖書を学んでいくうちに、自分はこの聖書を語る資格がないということに気がつきました。でも家に帰ることもできない、進学校に戻って勉強を続けることもできない、そういう中で神様の前に、神様どうしたらいいんですか、私は何をしたらいいんですか、そのように 祈り続けました。まあ、神様の憐れみによってなんとか平安をいただいて、新学校における学びを続けることになりました。でも自分の罪の問題は完全に解決したわけではありません。まあ、そのうちに、なんとか卒業できて、キリスト社学生会という団体の主事として働き始めました。なので、母教会である川越の教会にではなく、この渥美先生という私と同級生の先生が、この浦和教会の4代目の牧師に招かれましたので、坂野さん、浦和教会に来て、高校生とか大学生とか若い人たちに伝道してもらいたいし、訓練をしてもらいたいということで、私は、浦和教会に来ることになったわけです。で、そういうことは一生懸命させていただきましたけれども、そのうちに渥美先生がインドネシアに宣教師になって行かれるということで、その後に、皆さんがお選びになって、私はこの教会の、牧師になったわけですね。そして、聖書のことを語っています。いまだに聖書のことを全部分かっているとは言えませんし、聖書のことを聖書を語る資格があるとも思っていません。でも神様が語れっていうので語っているっていう、そう、もう神様のせいにしてるわけですね。あなたが私を選んだので、あなたが語れっていうので私今語ってます、で責任は神様を取ってくださいって、そういうふうに私は、神様と時々こう言い争いをして、それで語り続けているわけです。さてですね、新約聖書のヘブル人への手紙の5章7節から9節をお読みしたいと思います。ヘブル人への手紙の5章の7節から9節です。これはイエス様のことが記されています。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験の家に聞き入れられました。イエス・キリストは私たちと同じ肉体を持ってこの地上で生活をしていた、その間自分を死から救い出すことができる方、これが父なる神様ですね、に向かって大きな叫び声と涙を持って祈ったと、イエス様が。そしてその祈りと願いは経験、信仰と神様に対する愛、その経験のゆえに神様によって、父なる神によって聞き入れられたというんです。そしてそれに続いてこう書いてあります。キリストは御子であられるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼテクの霊に倣い、神によって大祭司と呼ばれました。このようにヘブル人への手紙では記されています。キリストは御子である、神の御子であられるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学んだ。そして完全なものになった。イエス様はマリアさんからですね、少女マリアからお生まれになった。そして30年近く過ごされて、そして伝道し、そして十字架にかかって死んだと。私たちは信じているし、先ほど 使徒信条でも告白している通りですけれども、でもですね、イエス様はいきなり十字架にかかったわけではなく、王家になったさまざまな苦しみによって従順を学んだというふうに言われているわけです。ですから、まあ、イエス様はお生まれになった時に、皆さんご存知のように、ヨセフとマリアは人口調査のために、まあ、ベツレヘムまで、まあ、ナザレからベツレヘムまで移動していたわけです。で、そのベツレヘムで、マリアはイエス様を産んだわけですね。それでイエス様は、まあ、よく言われるように馬小屋のようなところで、まあ、それをベッドにして、そしてそこに寝かせられた。マタイの福音書2章ですねによると、その当時権力者であったヘロデという王様はキリストが生まれたという知らせを聞いて、自分の立場が危なくなるということで、その幼子を探し出してそれを殺そうとしたわけです。しかしイエス様の父っていうか、あのヨセフが夢でその知らせを神様から受けて、ヨセフさんとマリアさんとイエス様はまだ本当に赤子だったと思うんですが、あのエジプトに逃れていくんですね。まあ、その後もイエス様はさまざまな苦しみを味わわれます。30歳になって伝道の生涯に入ってからも悪口は言われ、また憎しみを受け、殺されそうになり、散々な目でにあったわけです。けれどもそのことを通してイエス様は苦しみによって従順、父なる神様に従う従順、そして御言葉に従う従順を学んで完全なものとされていった。宗法に書いてありますが、この、まあ、十字架の意味が、まあ、4つ書いてあると思いますけれども、それを貫いて一貫して言われていることは、まあ、ジョン・マーレーという神学者が語っていることですけれども、従順という言葉なんです。まあ、英語だとオビディエンスという言葉ですけれども、さまざまな苦しみを通して従順を学んで完全なものとなった。そしてご自分を信じ従うすべての人にとって永遠の救いの源となったというんです。メルキゼテクというのは創世記に出てくる人物です。まあ、アブラハムと同時代の人ですね。で、この人は生まれもいつまで生きたかもそういうことは一切創世記には書いてないんですけれども、そのメルキゼテクの例に従って神様によってイエス様は大祭司と呼ばれたというんです。旧約聖書で3つの職務があります。一つは、預言者、もう一つは王様、そしてもう一つが祭司です。で、祭司の役割というのは大きく分けて2つあります。で、一つは生贄を捧げるということですね。犠牲を捧げる。でもイエス様は何かの動物を殺してそれを捧げたんではなくて、ご自分自身を神様に 生贄として犠牲として捧げられたということです。そしてもう一つの役割は取りなしの祈りをするということです。今イエス様は天の父なる神様の身元にあって、私のために、私たちのために取りなしの祈りを捧げてくださっているわけです。イエス様はご自身を生贄として捧げるとともに復活をされ昇天して、今は大祭司として私たちのために取りなしの祈りを捧げているくださっています。私たちが眠っている時、あるいはこの世のもので心がいっぱいになったり、あるいはイエス様のことを忘れている時でさえも、イエス様は大祭司として私のため、私たちのために祈ってくださっているのです。ですから私たちは弟子たちのように眠ってしまうのではなく、本当にイエス様が祈ってくださっているので、私たちもこのイエス様の祈りに合わせて本当に神の栄光が表されるように、神の御業がなされるように、また私がそれにふさわしく整えられるように、また私の家族が、また私の友人がイエス様によって救われるように祈り続けていかなければならないのではないかと思います。私たちもまたさまざまな苦しみによって従順を学んでいきたいと思います。お祈りします。父なる神様、ありがとうございます。イエス様は何の罪もないお方でありますのに、悲しみ、また苦しみ、もだえ、大きな叫びと涙を持って祈りと願いを捧げて、その祈りと願いが父なる神によって受け入れられ、イエス様は苦しみを通して従順を学ばれ、神の前に完全なものとされ、そして十字架にかかって罪を、私たちの罪を担って命を捨ててくださいました。またよみがえって天に帰り、今も取りなしてくださっています。私たちもまた大祭司でられるイエス様を見上げ、祈り、またイエス様に従っていくものでありたいと願います。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。